3月に入りました。キット
白地のファミコン名人への道かっこ笑い
6-3、
イエーイ
イエーイ。パーソナリティのファミコンキットです。そして
ファミコン男子の少林白地でございます。
この2名で送りいたします。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで3月に入りまして、
はいはいはい、
まあね、寒さありますけども、
いや、それよりもこの3月ということに衝撃を受けるのが、私真打ち昇進したのが3月だったんですよ。
あ、
去年の、はい。
あ、
ってことは
1年経ったのか。
真打ちになって1年も経ったっていう。
なるほど、
やばいですね。
そうか、
早い。だってもう次の真打ちとかが続々と発表されてて、
うん、
今年すごい多いんですよね、真打ち昇進が。
あ、そうなの。
なのでもう遥か昔の人になってるんですよ、すでに。そ、順番的な、その方が。いや、なんで、え、でももう1年経ったのっていう、
うん、
あ、なるほど、ね、っていうね。いや、これはなかなか、その誕生日が来て、あ、1年経ったなとは全然違うんですよ。
まあそうね、確かにね。
嘘だろっていうね。
確かに
結構なんか衝撃的な3月ですよ。本当に。
そうか。
うん。
もう1年経ったんですね。
そうなんですよ。
クラスチェンジして。
やばい、やばいですね。やばいですねっていうか。
だいぶ熟練度も高まってるんじゃないですか、新一。
熟練度もそうですし、その楽屋内でのその座る場所とかもやっぱり変わってきてる。
はあ、はあはあはあ。
ですけど、やっぱり、もう1年経ってるんだっていうのが、やっぱりその場で、ね、こっち座っていいですよみたいなことを言われたりするわけですよ。
うんうんうん。
って、まだ思っちゃうんですけど、でももう1年経ってるしなっていうのも実感するのがこの3月。
なるほど、なるほど。
いや、もう、本当にもう本当に年取ったよりも衝撃で、こう。いや、これはね、経験してほしいですね、みんなに。
なかなか経験しようと思ってもできない体験だよね。
いや、本当にそうなんですけど、結構これ、びっくりしますよ。
あ、
はるか昔のようにも感じるし、
うんうん、
えって、もう1年だっけっていうのもあるしで、
なるほどね、
すっごい不思議な感じなんですよ。うん。
まあ、ぜひ、体験できそうな方はね。
そう、似たような体験、なんか別なジャンルでも、ね、あったらちょっと教えて
ね。あったら、こういうことで可能でしたみたいなね、なのがあれば、
ね、
ぜひ聞かせていただきたい。
ぜひとも、共有したい。
はい、思います。
はい。
ではですね、まあ、寒さもまだありますけども、元気にやっていきたいと思います。
はい。
6-3、行ってみましょうか。
京都秘伝の味を手に入れたぞ。
本編カリーン。
イエーイ。
京都秘伝の味。
はい、うん。これがですね、私がいつも大阪、京都行くたびに、うんうん、まあ、新大阪の駅で買えるんでよく行ってたんですけど、うん、京都の、パン屋の静屋さんっていうパン屋、うん、京都っていうパンが出してる、カルネっていうパンがありまして、
うんうん、
まあ、ちょっとフランスパンのもうちょっと柔らかい丸いパンの中に、うん、ハムと玉ねぎ、スライスオニオンが挟まってるってだけのシンプルなカルネっていうパンがあって、
うん、
新大阪の、コンビニとかで、うん、も売ってて、で、京都の駅とかは、静谷のパン屋さんもそうですけど、まあ、大体京都中では買えると。で、新大阪の、駅だけでは買えると。いうような。
うん、
中がスライスオニオンなんで、東京とか、なんか地方にはその日持ちしないから、
うん、
持ってけないので、まあ、京都か大阪ぐらいでしか買えないやつだった。で、行くたびに、もうずっともう京都で一番うまい食べ物はカルネだって言ってたんですけど、
うん、
そう、本当にシンプルなパンのように美味しいと。
うん、
けどやっぱり東京だと買えないので、
うん、
悔しいなと思ってたんですよ、
うん。
もう、京都の人たちはカルネを絶対に坂東の野蛮な、食わせないだろう。やっぱ都人、天井人しか食えない食べ物として、まあ、大阪にはちょっとはね、
やっぱりって
くらいの。
坂東って言わないよ、令和の人。東大市は日常的に言ってると思うけど。
坂東の、関東の田舎者には食わせられないって言って、やったでしょってよく京都の人には言ってたんですけど、 実この間その京都にちょっと行ったんですけど、
はいはい、
静谷さん、まあ、が店舗出してたので静谷さんの支店に行ったら、
うん、
なんとそのカルネで使っているマーガリンがあるんです、
うんうん、
マーガリンだけを静谷特製のカルネ用のマーガリンを販売してたんですよ、
うん、
あのカルネの味をご自宅で、
うんうんうんうん、
これだと、
うん、
あのパン自体はその関東まであのもう新幹線内で食べてくださいってぐらい結構足が早いので、
うん、
あのですけどこのマーガリンさえあれば、
うん、
東京でもカルネを
しかも自作で
作れるって言ってバーガーに買ってきて、
うん、
でハム家に帰ってハムと、まあ、ちょっとあのフランスパン系のそのやつを買ってきて、
うんうんうん、
あのスライスオニオンをずっとスライスしてシャシャシャシャってやって、うん、でちょっと胡椒とかかけてでいざちょっとパンを温めてこうマーガリンをね、うん、カルネをよくやってかけて食べたらカルネだったんですよ。
お
いや感動ですよ。もうカルネだ、あのだから味の秘密がマーガリンにあるとは思ってなくて、
うん、
なんでこんなにうまいんだろうってみんな関東の人はよく話題にしてたんですけど、
うん、
マーガリンだったのかっていうのが分かりまして、ね、すごいですよ。新鮮なカルネが自分の手で練成できた。これで私も天上人だと、あの都人だと、
都人だね、
もうこれはもう勝ちましたよ。
なるほど、カルネしか勝たんと、
はい、もう約束された勝利の
剣です。なるほど、
本当にうまいので、あのちょっとアレンジして、あの多分目玉焼きとか挟んでも美味しいというか、
ほうほうほう、
本当に美味しいマーガリンで、
うん、
これは買ってよかったなと。そんな高くなかったし400円ぐらいかなだったりして、こんなもう無限にカルネが作れんじゃんって、ね、本当に
半
分量したりとか本当にもうちょっと京都の人でね、そのカルネに思い出がある人はちょっとおすすめのなんか教えてほしいなと思ってます。なるほ
ど、レシピをね、
すごいもう京都秘伝の味をね、
はい、
東京にね、持ち出したっていう。
大丈夫ですか？入り鉄砲に出女みたいになって大丈夫ですか？
京都から、あの、お庭番が四角で、カルネの秘伝を持ち出したなって言ってね、江戸まで追っかけてくるかもしれないです、うん、本当に。はい。
注意してくださいね。
はい。
はい。で、今回はですね、ゲーム内の儀式特集ということで、
はい。
まあ、例えば、クロノトリガーだと、あの、ガルティア千年祭とかありますけど、
はいはいはい、
まあ、そういった、その、ゲーム内の儀式をいろいろと話していきたいなと思うんですけども、
はい。
早速メッセージをいただいておりましてですね、はいはいはい、これは、さきたにどうさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ゲームにおける儀式といえば、半熟ヒーローで、卵を羽化させる儀式ですね、と。うんうん、シミュレーションは苦手でしたが、コミカルで難しすぎずちょうど良い加減のゲームでしたということでありがとうございます。
おー、はいはいはい。
まあ、これあの、半熟ヒーローで、
うん、
エッグモンスターっていうのがおりまして、
うん、
まあ、通常はそのシミュレーションのバトルパートは、
うん、
A ボタン連打して、こう左右から自軍と敵軍のこう、将軍と兵士がこうぶつかり合う。
うん
う
ん、
押し相撲みたいな感じになるんですけど、
うん、
まあ、そこで、あの、やられそうになった時に、エッグモンスターっていうのを召喚すると、そこからコマンドバトルになるんですよね。
うんうんうんうん、
で、兵士よりも、とか将軍よりもはるかに強いので、あの、楽に戦えるんだけど、敵もエッグモンスターを召喚してくることがあるので、まあ、そうするともうコマンドバトル同士の戦いになると。
うんうんうん、
まあ、そのエッグモンスターを召喚するときに、あの、卵を囲んで、みんなで、あの、召喚の儀式をするんですよ。
うんうんうん、
へんだららった、ほんだららった、ふんだららった、ふんふんみたいな感じのが出てきて、
うんうんうん、
あの儀式のことですね。
はいはいはいはい、はい。
いや、この半熟ヒーローは我々もお世話になっております、あの、時田隆さん。
はい。うん、
あの、スクエリの。
はい。
がね、あの、主に作られていて、メインで。
うんうんうん、
だから、結構時田さんも半熟ヒーローは思い入れがあるみたいで。
うん。
もう会うたびにぜひ続編作ってくださいよとは言ってるんだけども。まあ、ファミコン版でまず出まして、はい、
うんうん、
で、スーファミ版の、ああ、世界を半熟なれが、これがまさに傑作で。
はいはい、ね、これはよく、あの、私も、なんかあの、うん、当時、学校のやつ話でよく聞きましたね。うん、
非常に面白い。
うんうんうん。
で、 あの、エッグマンのボイスが入ってて、
うん、
エッグキークっていう、
うん、
あと、エッグマンナイトっていうのが出てきたときに、エッグビームとかいう声が入るとこあるんだけども、
うん、
あの声は実は時田さんがやってるらしくて、今度やってもらおう、エッグビーム言ってくださいよって。
やっぱり、あの、逆転裁判の、うん、なるほどと、あの、水着とかもそうですし、
うんうんうん、
その、あの、昔のゲームの、その、あの、スタッフさんの声が入ってる版のゲーム、これ、なんかちょっと特集したいですよね。
うん、
あの、スタッフの声が入ってる、ね、ゲーム特集。
うんうんうん、
声優さんじゃなく。
そうだね、確かに、ね。
ちょっと後でね、あの、そう、あ、全然関係ないですけど、
うん、
この間、あの、たまたま実家に帰ったらば、
うん、
あの、だいぶ昔のパラサイトイブの、
ほうほう
の攻略本がありまして、
うん、
あの、後半部分がほとんど、あの、時田さんをメインとした、
うん、
スタッフインタビュー座談会、
はあはあはあ、
立ち入りで載ってまして、うん、これ持ってたんだと思うと、ちょっとなんか感慨深いところがありまして。
そうだね。
はい、なんかね、やっぱちょっと、また特集を時田さん特集でもね、
そうだね、
ね、儀式
いいね。
あ、でもなんかそういったあのゲーム内で必要なシステムとしての儀式もいいんですけど、
うん、
RPG のあのさっきそあの例えばあのそういったやつだとあのラーミアをこう願い出してる時の儀式とか、うん、あれめっちゃいいじゃないですか、
うん、
でそのドラケ3のやつですけど。まあ、それが、その、ドラクイレブンだと、またあの、ちょっとバージョンアップしたラーミアのやつを思い出させるような儀式として、印象的な、その、あの、儀式っていうのよりも、
うん、
あの、ドラクエ、まあ、ドラクイレブンの話だから、イレブンで例えるんですけど、
うん、
ドラクイレブンの一番最初の冒頭の、その、成人の儀式として、山の上、あの、神の岩のところに行ってきて、
うん
っていう、あの、幼馴染みのエマと一緒に行ってきてて、その冒頭の、
うん、
そうか、そう、それこそ、あの、クロントリガーの、あの、宣伝祭もそうなんですけど、うん、その冒頭に行った儀式というか、祭りでもそうなんですけど、うん、行ったやつが、その後半にもう一回出てきて、
うんうんうん、
そんなところから始まったなって、思ってが、すごく好きなんですよね。
あ、
スタリオ的なやつで、そういえば最初そういったやつで、あの、ちょっとしたその冒険というか、あの、ちょっとあの、なんですか、予習的なところを含んだそのクエストなんですけど、
うん、
後半にまたもう一回出てきて、あの、もう一回思い出すっていうような、ドラクエイレブンだと S の方で、
あの、
結婚イベントがあって、うんうんうん、石の村で好きなキャラクターと一緒に出した時に、ちょっと、うん、まあ、ちょっと散歩というかデートしましょうみたいな感じになった時に、その、もう一回その神の岩に、
うん、
行くんですけど、その好きなキャラクターと一緒に、
はいはいはい、
やっぱそれも、あ、でもそういえば最初こっから始まったんだよなって思う、
うん、
あのすごいドラクエイレブンのあの最初の成人の儀、
うん、
あの石の村の成人の儀式、
はいはいはい、
すげえあのいいなって思うんですよね、
うん、
あのゲームなんかすごい儀式がめちゃくちゃ多くて、ホムラの里だとあの生贄に人食いかりゆうに出ねえを出さなきゃいけないって言って、
はいはいはいはい、
ややくっていう人が結構あのみんなのトラウマになるんですけど、
うんうんうん
う
ん、
そういったあのトラウマ的な儀式の話もあれば、そういうちょっと思い出の儀式みたいなのもあり、
うん、
あの過去作の、オマージュしたそのラッタみたいな感じで、
はいはい
はい、あの、ケトスん?ケトスもそうか、うん。もうそうだな。そうですね。やっぱり、まあ、ちょっとあの双子がこうやって、こう蘇らせるみたいな。
そうだね。
ケトスは一人か、一人の時か。うん、あのやっぱりなんかね、ちょっと、儀式の使い方がシナリオ上で上手いなと、イレブンはめちゃくちゃそう思ったっていう。
そうだね。
はい。うん。
そしておメールをいただいておりまして。
はいはい。
うん、初めてお便りしますと。うん、おう、小松菜と申します。ありがとうございます。
ありがとうございます。
第19期6-1。え、これでクリアなのな結末を拝聴しましたと。
うん。
うん。で、私の一番好きなゲームのウルティマ6、6かなも、こういう結末だよなぁと思い、募集テーマの儀式にも当てはまる内容でしたので、お便りを出す勇気パワーが湧き上がってまいりました。素晴らしい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
以下、ウルティマ6の、ネタバレを含みますと。 いうことなので、例えば今やってるよとか、もしくは、うん、あ、これからウルティマ6やろうと思ったんだよねっていう人は、うん、まあ、ぜひクリアしてから聞いていただきたいんですけども、
うん、
このゲームのクリアは、一般的な RPG のようにラスボスを倒すことではなく、
うん、
儀式を行うことでゲームクリアとなりますと。
ほうほう。
で、主人公はブリタニア、まあ、ウルティマの世界ね、に攻めてきたガーゴイルとの争いを収めるために、世界を旅をし、徳を積み、ガーゴイルについても調べていくうちに、争いが起こった経緯などを知っていきますと。
うん、
で、それ最終的には人とガーゴイルの和解を目指し、儀式に必要なアイテムを旅の中で収集して、最終マップで和解のための儀式を取り行いますと。
うん、
で、この儀式は、ブリタニアの王様、まあ、人間側の王様と、ガーゴイルの王様を召喚して、
うん、
で、人の国のレンズとガーゴイルの国のレンズをそれぞれ掲げてもらうと、中央の究極の知恵の写本、コデックスが開くというもので、うん、ゲーム的には祭壇に必要なアイテムを配置すると突然エンディングに突入するので、
うん、
普通の RPG に慣れ親しんだ人からすると面食らうようなエンディングなのですが、個人的には大好きなエンディングですと。
うん、
まあ、その敵対してるガーゴイルをやっつけて、ブリタニアの平和を取り戻すのではなく、
うん、
双方の共存を目指し和解をさせる内容が、実にウルティマの主人公らしい徳のある行動ですと。で、このエンディングの BGM は、ブリタニアのテーマ曲と、ガーゴイルの国のテーマ曲が重なって、一つの調和した荘厳な曲となって締めくくるのも非常にこだわりを感じさせる演出で素晴らしいですと。私の好きな儀式でラスボス戦のない突然終わるエンディングということで語らせていただきましたということでありがとうございます。
お
ー、なるほどね、ウルティマ6。そこの、出てきました。究極の知恵の写本コデックスというのがあるんですけど。
はい、はい、はい。
まあ、これは実は、まあ、ここからウルティマ4のネタバレを含むので、もしウルティマ4をこれからやるなり、今やってる人は後で聞いてほしいんですけど、
うんうんうん、
ウルティマ3、恐怖のエクソダスの話は、これでクリアなのの時をしましたけど、
はい、はい、うん。
その、ウルティマ1、2、3で、要はブリタニアに危機が3回訪れたと。
うん、
で、人々は、安息の時代を求めていて。
うん、
なので、人々をこう導くべき、徳を極めた者の到来を待ち望んでいると。
うん、
いうことで、うん、ウルティマ4では、
うん、
その、プレイヤーは、その様々な徳を極めた、まあ、聖なる者ね。聖者になるっていうのが、ウルティマ4の目的なんですよ。まあ、ファミコンでもね、ウルティマ聖者と書いてアバタールへの道っていうのが出てるんですけど、8つの徳を極めて、で、人々を永遠の平和に導くと。で、その、ウルティマ4の最後に、8つの徳を極めた後に、ラストダンジョンに行くんですよ。
はいはいはい。
で、そこで、最後の一番下の奥地、最下層のところで、その究極の知恵の写本コデックスっていうのがあって。
うん、
まあ、そこに、究極の知恵というので、それをもとに人類とか、ブリタニアを永遠の平和に導くっていう、まあ、悟りみたいなことが書いてあるわけですね。
うんうんうんうん、
それを持ち帰って、ブリタニアには長き永遠の平和と繁栄が約束されたところで、ウルティマ4は終わるんですが、
うん、
この6でガーゴイルが攻めてきてるってさっきね、小松田さん書いてくれた通りなんだけども、
はいはい、
うん、なぜかというと、実はその、アバタールが持ち帰ったコデックス、究極の知恵の写本っていうのは、うん、実はガーゴイル側にとっても、究極の知恵の写本であり、ガーゴイル側にとっても重要なものだったんですよ。
うん、
それを人間の代表のアバタールが持ってっちゃったから、ガーゴイル世界がめちゃくちゃなことになって、なので、ガーゴイルは自分たちの宝物を、盗んだ罪人であるアバタールと、アバタール側の悪の、信徒である人間を滅ぼそうとして攻めてくるという。
だ
からガーゴイル側も別に、もともと戦おうと思ったわけじゃなくて、自分たちの世界が、には必要なんですよ、そのコデックスが。 なので、それを取り返しに来るっていうことで攻めてきてるっていう話なんですよ。で、それがこの6で、人間の方にも、そのコデックスは必要だったし、ガーゴイルの方にも必要だったよね、ということで。まあ、じゃあ両方の中央にもう一回コデックスを置こうかって話になって。で、両方とも平和になったという話なんですね。
ほ
ー。だから、そう考えるとですよ、その、ウルティマって、この前話した3の恐怖のエクソダス以降、まあ4もそうだし、5はちょっとどうだったか忘れたんですけど、今のね、小松田さん言ってくれた6もそうだけど、少なくとも3と4と6はラスボスとかいないんですよ。3は、この前、6の1で話した通り、エクソダス城に行って、石板4つ置いたら、城脱出して終わりだし、で、4は、今言った通り、究極の知恵の写本、コデックスを持ってきたら終わりだし、で6は、人間とガーゴイルが和解して終わりだし、実はラスボスがいるの明確に言って1と2と9だけじゃないかなっていう。あ、でもそう、1はね、いるんですよ。まモンデインっていう悪の魔術師が、そいつがまあラスボスなんだけど、その現代にいるモンデインはもう魔力で超パワーアップして強くなって倒せないから、なので、過去に行って、モンデインが不老不死の魔術を身につける前のモンデインを殺すっていう話なんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、平和になったと。で、2は、そのモンデインの弟子であり愛人だったミナクスっていうやつがいて、まあ、そいつがモンデインの復讐に来ると。で、そのミナクスはどういう風にして復讐するかというと、人類の起源である、その、はるか1万年前とか、それぐらいから地球に介入して、で、その、モンデインを倒す勇者が生まれないようにするという。
おー、はいはいはいはい。
っていうことで、主人公が、1の主人公が2の世界に行ったら全然違う世界になってて、
はいはいはいはい。
なので、それで、あれやこれやしてミナクスを倒すって話が2なんですね。だそこはラスボスがちゃんといるんだけど、3は、3、4、6はラスボスとかがいないと。で、9のネタバレをしちゃうともうなんか、今回ウルティマの回みたいになってますけど、そう、9もね、ラスボスはいるんだけど、まぁ、ちょっと、あれなんです。ネタ、ここからウルティマ9のネタバレをするので、もし、やってる人は後で聞いてほしいんですけど、4で、アバタール、徳の体現者になった時に、
はい。
アバタールが悪の心を切り離したんですよ。
ほうほうほうほう。
そいつが、9で、ラスボスとして敵対してくるという。
おー、
だから、ピッコロ大魔王と神様みたいな感じで、もともと1個だったんだけど、悪の心を切り離したもんだから、そいつが悪の権化になって、で、アバタールと対決するっていう。
いいですね。
で、最後に、もともと一つだったから、我々一つに戻るべきだって言って、まあ、同化して、で、アバタールが、昇天して、終わるっていう。
あ、って考えると、なんか、ドラクエイレブンもそんな話だったような気
がする。だから、そう、結構、ウルティマも壮大なストーリーなんですよ。1から9まで遊べるやつが昔あったんですけど、ウルティマコンプリートパックみたいなやつが。
はいはいはい。
今ちょっと遊べないので、Windows で。今の Windows では。ぜひね、復活させてほしいなと、思う次第ですね。
最近のなんかそういう、復刻ブームみたいなので、なんか、いよいよ、なんかニュースで見たような気もするけど、なんか、来そうな気もしないでもないですけどね。
そうね、ウルティマ。
あ
ねえ。
でも、今、さっきブリタニアって言葉で思い出したんですけど、
うん、
フェイトシリーズ。
はいはいはい。
で、召喚の儀があって、
うん、
で、まあ、それぞれ、いろんな召喚されるサーバントがいるんですけど、うん、これはちょっとゲームからは微妙に外れるんですけど、フェイトなんですけど、フェイトゼロって、うろぶちげんの小説で 出た、フェイトゼロ、アニメ化もしたやつですけど、フェイトゼロの、この間、あの舞台版がミュージカルでやってました。ほうほうほうほう、はい、ライブ配信で見たんですけど、あの、ちょうどその、召喚の儀が、やる、まあ、各陣営が、まあ、ライダーだったり、まあ、セイバーだったりとか、その後、アサシンだったりとか、それぞれの、あの、サーバントの召喚をするときの儀式の時の、まあ、それぞれ、まあ、小説だと、それぞれの場面がこう、描かれる。あの、ミュージカル版だと、全員のが召喚してるやつが同時に、まあ、舞台上に出てきてて、その時のワードが、あの、ミュージカルの歌になってたんですよ。召喚の。結構かっこいい曲で、召喚の儀式の歌って、すげえ、なんか、豪華な、しかもみんな歌が上手い人が出てて、なんか、テンション上がりました。あの、アニメ版で見た時も結構テンション上がったんですけど、小説で読むより。
うん、
あのミュージカルで歌になって、ミュージカルのもう歌唱して全員であの召喚のワードを歌い上げるっていう。うんうん、あれは、あの、なかなかいい曲で、ちょっとサントラが欲しいなと思うような。ビジュアルがいい召喚、あの儀式ってやっぱりありますよね、ゲームだと。その、お花内であの意味がある儀式と別に。多分、一番、あの、儀式って言って出てくるのは、あの、FF10 の、ファイナルファンタジー10の、あの、いっぱい送り、あの、ユーナの、はい、あの、踊るやつ、綺麗なやつ。あれが多分でも、ゲームの儀式って言ったら一番みんな出てくるんじゃないかなと。
なるほど、なるほど。
思うんですけど、うん。やっぱりね、あの、トラウマにならない儀式の方が、いやまあサイレンの儀式とか本当最悪だったし、本当にね、こう、トラウマになる儀式っていうのも、まあ、一緒には残るけど、やっぱその綺麗な、綺麗な儀式とか、かっこいい儀式とかはテンション上がりますよね、やっぱりね。ま
あそうだね。
うん。
まああの、ファイアーエンブレム覚醒 3DS のやつも、
はいはい、
まあ覚醒の儀っていうのがあって、
はいはいはい、
まあ、最初主人公のクロムっていう、まあ、王子が持ってる、ファルシオンという剣があるんですけど、
うん、
それはあの封印の封に剣と書いて封剣ファルシオンっていうのを持っていて、
はいはいはい、
でまあ竜を滅ぼす神の剣なんだけれども、
うん、
王家に代々伝わってるんだけど封印されていて、まあ、本来の力を持った、
うん、
発揮できないと、で最後の最後の方に覚醒の儀っていうのがあって、それでそのファルシオンが覚醒して、そうすると神の剣の真剣ファルシオンっていうのになって、まあ、本来の力を取り戻すと。っていう覚醒の儀っていうのがあって、あれはやっぱり、まあ、初代のね、そのファイアエンブレムから続くファルシオンって、まあ、ファミコン版からあるんですけど、はい、まあ、それの、なんというか、あの正当な後継者としての儀式だったので、あれはやっぱ上がりますね、テンションがね。
あの、なんか、そうか、後継者とか、あと覚醒の儀だと、
うん、
あの、とか、再生の儀みたいなやつだと、やっぱあの、狼の、
うんうん、
あの、狼殺し、
うんうんうん、
あれ、まあ、儀式というか、まあ、あの、手段というか、まあ、あれの、あれですけど、うん、まあ、一番最初に狼殺しをやって、その、ほとんど墨絵みたいだった灰色の世界に、
うん、
お花とかがわーっと色がついて、綺麗な世界になっていく、あと曲もいいんですけど、
うん、
あれはやっぱあの、なんか自分が神になって、ね、儀式というか、もう神の儀式を自分がやってる感がね、すごくいいなって。
なるほど。
召喚してね、神様をこうとか魔王っていうのも、この、あの、召喚する儀式側もいいんですけど、
うん、
なんかその、儀式をしたところによって力を発揮する側、プレイヤーとして、神視点でできるっていうのも、やっぱいいなと思うんですよね。
そうだね。
うん。
まあ、というところでいいお時間になりましたのでね。はい、まあ、皆さんもまだまだこの、こういう儀式が好きだとかね。
と、あと再現してみたとかね。
そうだね。もしか。
ユーナとかいいんじゃないかな。
ね、そうだね。
いますとか。うん。
ぜひ、あの、メッセージでもいただければと思います。
ぜひぜひ。
はい、というところで本編仮でした。はい、エンディングでございます。では、白地さん、告知などお願いします。
はい、めちゃめちゃスケジュールがいっぱい、あの、いろんな予選も出てますし、講談会も出てますし、
うん、
あの、いっぱい出て、ほぼ毎日どっか出てますんで、
うん、
また1回ぐらいはちょっと見に来ていただければと思うわけでございますが、
ね、
その間もゲームやってますんで、この間もあの、うん、都市伝説解体センターというゲームを買ってダウンロードしまして、今ね、多分1位にダウンロードして
るんですけど、
まあ、ちょっとね、いよいよ、まあ、セブンディバースがちょっと終わって、一区切りしたら、ちょっと都市伝説開拓センターをやって、
はいはい、
その後、ライズ・オブ・ザ・ローニンをやるつもりなので、幕末のオープンワールドの。はい。もう予定がもう決まってるので。
なるほどね。もうどんだけゲームやってんすかって感じ、
ね。はい。やばいですね。しかも、でも、その分、でもちゃんとネタ下ろしとかいっぱいやってるんですよ。だから本当に、前回も言いましたけど、後輩から寝てるんすかって。
まあそうだね。
いつゲームやってるんすかって、マジで言われるぐらいなんですけど、ちゃんとね、生きてますよってことを、
なるほど。
ちゃんと発信するつもりで、YouTube でもやりますので、
はい、
ぜひぜひ、はい、いろいろチェックしてください。お願いします。
はい、お願いいたします。まあ、そして前も言いましたけれども、やっぱり、寒いし、まだね。
はい。
で、まあ、春、しかしだと思いますけども、もう3月なんで、はい、ただまだまだ寒いですから、
うん、
しっかり食う、寝る、遊ぶしてですね。
カルネを食べて。
あ、そうだね、カルネね。
カルネを食べて。
元気に過ごしていただければと思います。
うん、はい。
では、いつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが。
太陽ホエールズ。